お元気ですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びをお届けしております。今回から旧約聖書ヨブ記の学びに入ります。今日の聖書の箇所はヨブ記1章1節から5節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、今回から旧約聖書ヨブ記の学びに入りますが、ヨブ記は詩編、箴言、伝道者の書、雅歌、そして哀歌を含む詩書の一番最初の書です。詩書という呼び方は、想像力に富む、または気まぐれな内容よりも形式を意味しています。また、詩という言い方は、必ずしもリズムが良いことを意味しているわけではありません。ヘブル語の詩は、一つの考えを繰り返すこと、あるいは対句法によって成り立っています。すべての対話は詩の形式になっています。もしあなたが、ホメロス作のイリアス、またはホーマー作の叙事詩、オデッセイを読んだことがあるなら、それらはこのヘブル語形式の一般文学と同じ種類のものであることがわかります。ヨブ記の著者はわかっていません。これまでモーセが書いたのではないかと言われてきましたが、その他にも、エズラ、ソロモン、ヨブ自身、あるいはエリフではないかという説もあります。この本の中に言及されているエリフは、ヨブを慰めようとした情けない友人たちの一人でした。エリフが著者ではないかという考えは、ヨブ記32章の16節から17節に基づいています。そこにはこのように書かれています。彼らが語らず、そのままじっと答えないからといって、私は待っていなければならないだろうか。私は私で自分の言い分を言い返し、私の意見を述べてみよう。これは会話という状況の中で言われたのではなく、著者が自分自身の考えを一人称で表現しています。その後会話が再開し、そこで語っているのはエリフです。このことがエリフがこの書の著者かもしれないことを示しています。この書のもう一つの興味深いことは、ヨブがどの時代に生きていたかわからないということです。そして彼がどこに住んでいたのかもわかりません。彼が鬱の地にいたと書かれているのはわかっていますが、正直に言って私たちには鬱の地がどこに位置していたのかわからないのです。ですから鬱の位置を特定の地に絞ることができません。また他の書には必要不可欠なそれが書かれた時と場所がここには書かれてもいないのです。個人的には、ヨブは族長時代に書かれたのではないかと思います。ヨブがヤコブを知っていた可能性もあります。またヨブ記の中では、モーセの律法が一切触れられていないこと、そして出エジプト記の中の出来事に何一つ言及していないことは、ヨブ記が出エジプト記の前に書かれたことを示唆しているように思います。次に挙げるのは、ヨブ記を族長時代に書かれたものと示唆しているいくつかの論証です。第一は、ヨブの寿命です。ヨブ記42章の16節から17節にはこのように書かれています。この後ヨブは、140年生き、自分の子とその子の子たちを四代目まで見た。こうしてヨブは、老年を迎え、長寿を全うして死んだ。族長時代には人々はこのヨブのように長生きでした。第二の論証は、ヨブは 家族のために大祭司の働きをしています。イスラエルの子らとか、その他どんな祭司職も言及されていませんから、明らかにこの書はイスラエルの子らや祭司職が存在するようになる前のものです。第三の論章は、エリファズはエサウの長男の子孫です。創世記36章の10節にはこのように書かれています。エサウの子の名は次の通り。エサウの妻、アダの子、エリファズ。エサウの妻、バセマテの子、レウエル。このことでヨブは、ヤコブと同時代の人物だったと思われます。またこの書は偉大な哲学書でもあります。この書の中では多くの問題が提起され、そしてその答えが与えられています。第一に呼ぶ記は、なぜ正しい人が苦しむのかという問題を提起しています。そして呼ぶ記は、なぜ正しい人が苦しむのかという理由の一つを挙げています。個人的には、なぜ正しい人が苦しむのかがこの書の主要な教えだとは思いませんが、その立場を取る聖書学者が大勢いますと、マギー博士は述べています。第二に呼ぶ記は、人類に対するサタンの抽象を叱責するために書かれました。第三に、ヨブ記は、ヨブを彼自身に明らかに示すために書かれました。そして第四に、ヨブ記は忍耐を教えています。ヤコブは彼の忍耐について次のように言っています。ヤコブ5章の11節。あなた方は、ヨブの忍耐のことを聞いています。ヨブは忍耐深かったでしょうか。正直に言いますが、この人がどのように忍耐深かったかを理解するのは難しいことです。そのことについては、この書の最後にたどり着いたときに学んでみたいと思います。そして第五に、ヨブ記はその主要な目的として、悔い改めを教えていると思います。ご存知のように、悔い改めのことを話したり書いたりしたいと思うとき、人々はいつでも罪深い始まりを持った人を登場人物として選びます。例えば、ユダの王たちの中で最も不敬虔だったマナセを引き合いに出します。私たちは彼について前に旧約聖書の歴史書の中で学びました。そして彼が悔い改めたことを見ました。実際に私たちは、そのような種類の悔い改めを考えるのを好みます。例えば、タルソのサウロもそうです。彼は主イエス・キリストの最大の敵でしたが、彼は悔い改めました。アシジの聖フランチェスコは、彼の時代の放蕩者として知られていた貴族でしたが、彼も悔い改めました。アイルランド生まれで、アメリカ最初のレスキューミッションを設立したジェリー・マッカウリーは、1860年代に刑務所で7年間を過ごしました。彼は獄中でクリスチャンとなり、その後ミッションを設立しました。彼はニューヨーク市のドヤ街にいた酔っ払いでしたが、キリストに出会って彼も悔い改めました。しかし、ヨブ記の中で神様は悔い改めを教えるためにそのような人物を選ばれませんでした。確かにそうすることもできたのですが、でも神様は旧約聖書の時代に生きた人たちの中で最高の人物を選ばれました。ヨブはイエス・キリストを除いては今までに生きた人たちの中で最高の人物かもしれません。神様はあえてこのような人物を選ばれ、彼にも悔い改めが必要であることを示されたのです。この書の最後にたどり着くと、ヨブ自身の言葉が書かれています。 ヨブ記42章の5節から6節。私はあなたの噂を耳で聞いていました。しかし今、この目であなたを見ました。それで私は自分を蔑み、塵と灰の中で悔いています。このことが、今日の一人一人の信者に対する教えとなるべきです。自分がどれほど良い人間かと思っていても、私たちは神様が私たちをご覧になるように自分を見る必要があるということを学ばなければなりません。私たちのすべての義は神様の目から見れば汚れたボロ服のようなものです。ですから私たちは清い神様の御前に悔い改める必要があるのです。またこの書はこれまで多くの人たちによって偉大な哲学書であることが認められてきました。イギリスの詩人テニソンはこの書を古代文学においても現代文学においても最も偉大な詩であると言いました。またスコットランドの哲学者であるトーマス・カーライルは次のように言いました。私は呼ぶ気をペンで書かれた中で最も気高いものの一つと呼ぶ。そしてマルティン・ルターはこの書を聖書の中の他のどの書よりも壮大で崇高であると言いました。呼ぶ記の三分の部分は地上と天国を含む巨大で広大なドラマです。だからといってそれは呼ぶがフィクションであることを意味するのではありません。ヨブは聖書の中で歴史上の人物として言及されています。三つほど例を挙げたいと思いますが、旧約聖書、エゼキエル書14章の14節。たとえそこに、ノアとダニエルとヨブの、これら三人の者がいても、彼らは自分たちの義によって自分たちの命を救い出すだけだ。神である主の御告げ。二つ目の例は、エゼキエル書14章の20節。たとえそこに、ノアとダニエルとヨブがいても、私は生きている。神である主の御告げ。彼らは決して息子も娘も救い出すことができない。彼らは自分たちの義によって、自分たちの命を救い出すだけだ。三つ目の例は、新約聖書ヤコブ書の五章の十一節。見なさい、耐え忍んだ人たちは幸いであると私たちは考えます。あなた方はヨブの忍耐のことを聞いています。また主が彼になさったことの結末を見たのです。主は慈愛に富み、憐れみに満ちておられる方だということです。またヨブ記は、神様のことをとても意識しているが、自分自身に何の問題があるのか全くわからない人、自分の義についてとてもうぬぼれが強く、自分の周りにいる人たちの面前でも、その態度を作ろうとする人のことを明らかにしています。ヨブは神様の御前でも自分は大丈夫だと感じていました。事実彼は神様の御前に来て自分を弁護したかったのです。ヨブが実際にそうしたとき、自分には悔い改めが必要だと気づきました。でも現代人は自分の罪を他人のせいにして自分が熱望する慰めをどこにも見つけることができません。その代わりに自分を物質主義と世俗主義で取り囲みます。私たちはそのようにして何かお守りのようなものを持っていて、それを抱き寄せて安心するのです。でも現代人の問題は、自分の意識の中に神様がいないことなのです。ヨブは神様をとても意識し信頼していました。これから見ていくように、神様はヨブを苦しみの中を通らされ、そして最終的にご自分の御臨在の中に 彼を携え入れられるのです。神様はヨブをご自分のもとに携え入れるために、彼が寄って立っていたすべての安心を取り去られました。現代人は豊かな社会の中でさえも苦しみの中を通らされています。自分のすべての便利な小道具や生活の快適さにもかかわらず、現代人は広大な海の真ん中を流木に乗って漂流しています。そして自分がどこにいるのか、どこに向かっているのかわからないのです。ヨブは彼の困難を通して、ずっと神様の御臨在を意識していました。彼は現代人がそうであるような意味で漂流していたのではありません。ヨブが理解できなかったのは、なぜ神様が彼に苦しみの中を通らせられたかということでした。ヨブは神様が彼を取り扱われるまでは、自分には悔い改める必要があることに気づかなかったのです。さて、ヨブ記一章の本文に入りたいと思いますが、一章の一節。うつの地にヨブという名の人がいた。この人は潔白で正しく、神を恐れ、悪から遠ざかっていた。うつの地は、中東のどこかではありますが、それ以上のことは何も特に知らされていません。歴史家のヨセフスは、うつの場所について、ほんのちょっとの光を私たちに与えてくれます。創世記書の22節から23節で、うつは、セムの息子であるアラムの息子としてリストされています。創世記10章の22節から23節にはこのように書かれています。セムの子孫はエラム、アシュル、アルパクシャデ、ルデ、アラム。アラムの子孫はウツ、フル、ゲテル、マシュ。創世記22章の20節から21節では、ウツはアブラハムの兄弟であるナホルの長男です。そこにはこのように書かれています。これらの出来事の後、アブラハムに次のことが伝えられた。ミルカもまた、あなたの兄弟ナホルに子供を産みました。すなわち長男がウツ、その弟がブズ、それにアラムの父であるケムエル。ヨセフスは、ウツが古代都市ダマスコの創設者であると言っています。事実、ダマスコはずっと続けて人が住んでいる世界最古の都市です。ですからヨブはシリアの砂漠のどこかに住んでいたということが言えると思います。主は使徒パウロに大学院の学びをさせるためにその同じ砂漠にパウロを送られました。神様は多くの神の使徒をその砂漠で教育し訓練されました。あなたの鬱の地も、私の鬱の地も、地理的に違う場所にあると思います。問題はその地がどこにあるかが大事なのではありません。大事なことは、その場所で神様が私たちに学んでほしいと願っておられる一定のレッスンがあるということです。ヨブは潔白であったと書かれていますが、この潔白という言葉は、完全とも訳せる言葉です。彼が潔白または完全であったというのはどういう意味でしょうか。これは五節でこれから見るように、生贄を捧げることにおいて、彼と神様との関係が潔白、完全であったことを意味します。この時代には、生贄は全焼の捧げ物でした。そして神を恐れていたとも書かれていますが、彼は神様に対して崇高で聖なる概念を持っていましたから、その結果、悪を憎んでいました。ヨブが神様に関する何の知識も持っていない現代人とは違っていました。二節から三節。彼には七人の息子と三人の娘が生まれた。彼は羊7000頭、ラクダ3000頭、牛500匹、メロバ500頭、 それに非常に多くのしもべを持っていた。それでこの人は東の人々の中で一番の富豪であった。彼は子供が10人いる素晴らしい家族を持っていました。彼はとても裕福で、彼らすべては贅沢に安心して暮らしていました。また当時の輸送手段としてのラクダを持っていました。彼はまたミルクのためにメロバを持っていました。メロバのミルクは当時珍味と考えられていました。ですからこの家族は贅沢に暮らしていました。3節の最後の部分は彼が当時の大富豪であったことを示しています。4節。彼の息子たちは互いに行き来し、それぞれ自分の日にその家で祝宴を開き、人をやって彼らの三人の姉妹も招き、彼らと一緒に飲み食いするのを常としていた。彼らは確かに贅沢に暮らしていました。でもそのすべての裕福さと安心の中でも、ヨブの心の中にはある恐れがありました。五節。こうして祝宴の日が一巡すると、ヨブは彼らを呼び寄せ、性別することにしていた。彼は翌朝早く、彼ら一人一人のために、それぞれの全生の生贄を捧げた。ヨブは、私の息子たちが、あるいは罪を犯し、心の中で神を呪ったかもしれない、と思ったからである。ヨブはいつもこのようにしていた。ここで興味深いのは、ヨブが自分のための生贄を捧げる必要を感じていなかったということです。彼は自分と神様とは正しい関係にあると感じていました。でも彼は自分の子供たちはそれほど神様に近くないかもしれないと思い、彼らのために生贄を捧げたのです。彼は自分の家族の中で大祭司の役割を果たしていました。さて、これで真意1は終わりです。これは裕福な人物が素敵な家族と一緒にすべてのものに満ち足りて暮らしている非常に幸せな場面です。でも彼の心には一つの恐れがありました。この恐れは今日とても多くの人たちが自分たちの息子や娘たちについて持っている恐れです。彼はこの問題は自分で対処することができないと認めていたので、神様のところへと行ったのです。ヨブは恐れるときにどこに行けばよいかを知っていました。彼は子供たちのために全焼の生贄を捧げました。この全焼の生贄はキリストを語っています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイントロダクションと天国と地上でのドラマ第1幕うつの地というテーマで呼ぶ記一章一節から五節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。